ハッピーばらき。このコーナーは株式会社藤代工務店の提供でお送りいたします。茨城県魅力度アップ応援コーナー、
ハッピー茨城。
おすすめの観光地やアクティビティ、美味しいグルメもいっぱいの茨城県。都道府県魅力度ランキングの上位に入れないのは、みんなにまだその魅力が伝わっていないせいかも。このコーナーでは茨城県内の市町村施設と電話でつないで旬の茨城をご紹介。茨城の魅力度向上に向け、今日もうちのゆきがホットな情報をお届けしていきます。今日のハッピー茨城は茨城県の栗についてです。茨城県営業戦略部農産物販売課広瀬さんにお話を伺います。広瀬さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、栗が旬の時期になってまいりました。茨城県は栗の収穫量が全国1位と伺ったんですけれども、県内の生産状況など詳しく教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、茨城県は栗の収穫量が3670トンと全国1位を誇っておりまして、県内では笠間市、霞ヶ浦市、石岡市、小美玉市、茨城町など県内各地で栽培されております。
栗にも様々な品種があると思うんですけれども、県内では主にどんな品種の栗が作られているんでしょうか。
収穫の時期によって鮮やかな黄色で甘露煮などにぴったりな丹沢、渋皮がポロッと剥けるのが特徴のポロタン、甘みがあり滑らかな食感の石づち、粒が大きく加工にも適しているガンネなど多くの品種が栽培されております。本県では9月から10月が主な栗の収穫時期となっており、様々な品種を楽しむことができます。
広瀬さんは栗のご担当ということで、栗農家さんとお話しする機会っていうのも大変多いかと思うんですけれども、生産者さんたちの現場での声をちょっとお聞かせいただきたいんですけれども。
はい、栗の栽培管理で最も大変なのが収穫と選別になります。熟して落ちた栗を一粒ずつ丁寧に拾います。多くの品種では胃が入りのまま栗が落ちるので、胃がを剥いて取り出す作業も必要になっております。
そうですよね、胃がを剥いて確かに取り出さないと栗ってならないですもんね。
そうですね、1本の栗の木からは約2週間かけて少しずつ栗が落ちますが、地面に落ちた栗は時間が経つと品質が悪くなり虫も入ってしまうので、毎日拾いに行く必要があります。収穫した後は汚れを落として一粒ずつ確認し、病気や痛みが出ていたり虫が入っている栗を取り除きます。この選別作業も栗の鮮度を下げないためにできるだけ早く終える必要があるので、日中に栗を拾って夜にかけて選別作業を行う日々が続きます。
ということは今栗農家さんは一番のこう大忙しシーズンみたいな感じってことですね。
そうですね、今忙しい時期になりますね。
まあ、そんな丁寧にですね選別していただき、皆さんの元に届いた栗なんですけれども、なんか結構栄養素が含まれているらしいですよね。
栗の栄養価は高く、効率よくエネルギーが取れる優れた食材になっております。さらに渋皮には抗酸化作用のあるタンニンや食物繊維が含まれています。
たくさん皆さんには栗を食べてですね、健康に元気にいっていただきたいなと思うんですが、現在茨城県の方ではこの栗に関してですね、ここ最近この栗のブランド化みたいな感じのものを進めているような感じがするんですけれども。
はい、県では近年の栗需要の高まりを受けまして、日本一の栗産地の強みを生かして栗のブランド確立に向けた取り組みを行っており、栗を重点5品目の一つとして位置づけています。今年度は高級飲食店やスイーツ店などと連携しながら様々なフェアなどを行います。
よく首都圏とコラボレーションっていうんですかね、してるイメージがあるんですけれども、今回はどのようなフェアが行われるんですか。
例えば首都圏では高島屋などの百貨店で栗の販売を実施します。またメイドインPLN上では茨城県産の栗を使ったマカロンやチーズケーキが販売されるほか、ジョエルロブションの一部店舗では期間限定でオートンヌ、カシス&マロンのお菓子が発売されます。
ぜひ皆さんもね、お出かけになったタイミングでね、購入ができるタイミングがあったら買っていただきたいですね。
はい、ぜひお買い求めいただければと思います。鹿島市内のスーパーでも生栗をお買い求めいただけます。ぜひこの機会に茨城県産の栗をお楽しみください。
はい、わかりました。栗のブランド化を進めているということで、栗のイベントなども開催されていることと思います。栗のイベントなどちょっとありましたらご案内をいただきたいんですが、
ルミネ池袋の秋の風物詩としてご好評いただいている笠間マロンコレクションを今年も開催いたします。10月31日から11月6日までの1週間、ルミネ池袋地下1階プリズムガーデンにて、モンブランを中心に県内人気店が作る県産栗を使ったバラエティ豊かな栗スイーツが集合するイベントで、今年で3回目となります。今回はこれまで登場したことのない新商品なども多数販売予定です。笠間の栗の美味しさが存分に味わえるスイーツが目白押しですので、ぜひ足をお運びください。
はい、10月31日から11月6日までの1週間、ルミネ池袋の笠間マロンコレクション、ぜひこちらにも足をお運びいただきたいと思います。そして笠間市と言いますと、確か間もなくだったと思うんですが、笠間新栗祭りというお祭りがもう間もなくだったかなと思うんですが。
はい、そうですね。栗の一大産地である笠間市では、10月4日から6日まで笠間芸術の森公園にて笠間新栗祭りが開催されます。こちらでは生栗、焼き栗をはじめ、栗スイーツや料理などが販売されるほか、栗拾い体験や栗ゲームなど、子どもから大人まで楽しめるイベントとなっております。その他、11月4日には茨城町総合福祉センター前駐車場において茨城祭りが開催されます。こちらは一つの伊賀に一つの実が入っていることが特徴の新沼栗を購入できる貴重な機会となりますので、ぜひ足をお運びください。
笠間の新栗祭りもこちら注目ではありますが、この11月4日の茨城町の茨城祭りで、ここで飯沼栗が購入できるんですね。
そうですね、貴重な機会となっております。は
い、これすごく今県内の栗の中でもちょっとこうレアな栗って言われてるんですよね。
そうですね、通常は一つの伊賀に3つの実が入るんですけども、うん、犬の栗は一つの伊賀に一つの実だけなので、大きくてこう貴重な栗になっております。
なかなか購入することができないと言われている、なんかちょっとレアな栗っていうことで今結構こう話題になっている栗なんですけれども、こちらが茨城まつりさんの方で購入することができる機会があるということですね。ぜひぜひ皆さん、こちらのイベントの方にも足をお運びいただきたいと思います。さて、直売所とかスーパーにですね、この時期たくさんの美味しい栗が並んでいるんですけれども、実は私いまいちなんかこうパーッと見て選び方がよくわからないんですが、美味しい栗の選び方ってあるんでしょうか。
はい、栗は硬い皮に包まれているので一見丈夫そうに見えますが、実際にはとても傷みやすいので、鮮度のいい栗を選ぶことが重要です。はい、皮にツヤがあり、底の部分も綺麗な栗を選びましょう。皮が乾燥してシワがある栗は鮮度が落ちています。指で押すと柔らかかったり、顔が黒く、触るとベトつくような栗は病気で傷んでいる可能性があります。また虫食いの穴がないか確認しましょう。買った栗は長く保存せず、できるだけ早く調理して美味しいうちに食べましょう。
はい、わかりました。それで選んでみたいと思います。買った栗は長く保存しない方が良いということでね、できるだけ早く調理してですね、皆さん美味しい栗料理にしていただきたいと思います。栗なんですけれども、これって冷蔵庫とかに入れるだけでいいんですか。
はい、鬼皮付きのまま保存する場合は、流水でよく洗って水分を拭き取ってから乾燥しないようにビニール袋などに入れて口を折り曲げていただいて、チルド室で保管することができます。
あ、そうなんですね、チルド室で保管した方がいいんですね。
そうですね、
鬼皮付きのままはチルド室で保管ということだったんですけれども、剥いた栗に関してはどのように保存すればよろしいですか。
剥き栗で保存する場合は、剥いた後水にさらしてよく水分を拭き取ってからビニール袋などに入れて冷凍することができます。 鶏皮付きのままは、沸騰したお湯に入れて3分ほど茹でて温かい状態にすると剥きやすくなります。
わかりました。確かになかなかこの栗ね、剥けないですよね。でも
結構手間がかかりますよね。
そうですよね。でもとっても美味しいので、茨城栗皆さんには召し上がっていただきたいと思います。それでは最後にラジオ機の皆さんに向けて、ぜひぜひ広瀬さんから茨城の栗について改めて PR お願いいたします。
栗ご飯やゆで栗にすれば季節感もたっぷり、モンブランや静かに甘露煮にすればスイーツとしても楽しめる栗、秋の味覚の代表格、日本一の産地である茨城の栗をぜひご賞味ください。
今日は茨城の栗について、茨城県営業戦略部農産物販売課広瀬さんにお話を伺いました。広瀬さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんぜひ茨城栗食べてくださいね。茨城応援コーナー、ハッピー茨城、ご案内は内野由紀でした。また来週もお楽しみに。ハッピー茨城、このコーナーは株式会社富士城工務店の提供でお送りいたしました。